皆さんごきげんよう。ラップオールシンクスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。 FM 那覇お聞きの皆様、おかわりございませんか。2月も終わりに近づき、季節のバトンが少しずつ手渡されているのを感じます。今日も北村さんと共に静かな時間を共有できたらと思います。映画命見つめてのプロデューサーさんで、そして写真家の北村義弘さんにお越しいただいています。というか毎週ねよろしくお願いします。
はい、今週もこんにちは皆さん、
はい、もう無理やりみたいな感じですけどね。
いやいや、はい、とんでもないです。光栄でございます。
じゃあ参りましょう。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は雨水、雨に水と書いて雨水ですね。この時期になると雪が雨に変わり、積もった雪を溶かし、土が潤い始めるということです。この頃の雨はこの芽起こしといって、植物の芽吹きを助ける大切な雨です。さらに雨で潤った土に火が差すことによって水蒸気が起こり、霞たなびく春の景色が楽しめます。この時期を境に農作業も始まるそうですね。また2026年の雨水の日は、初日19日ね、19日だそうですね。2月19日、その初日に、お雛様を飾ると良縁に恵まれるということで良いとされているそうですよ。お雛様ですって、北村さん
懐かしいな、なんか
良縁に恵まれるそうですよ。そして、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は土の生、潤い、起こるという時期ですね。地上でも春の気配がとても濃くなってくるこの時期なんですけど、土の生は、土の脈と書いてね、要するに、大地の地脈のことですね。雨で土が湿り気を帯びますが、気温はまだ低くて、雨の後は土が乾かず、雪解けや、霜解けも加わって地面がぬからんできますよね。最近ではコンクリートの地面の方が多いので、あまりぬからんでるところはないかもしれませんけれどね、うちのねこうドッグランのところは結構ぬかるんでますね。やっぱりね、うちは山なので土を踏むことが、まあ、多いんですけれども、こういうぬかるみって春泥、春の泥と書いて春泥って言うんですって。これが大地の柔らかさや土の香りを改めて感じることができるということなんですけどもね。まあね、私山暮らしなので本当にね、地面の土の匂いとか、北村さんうち来た時とかしません？土の匂いとか。
うん、なんて言うんでしょう、木の香りって言うんでしょうか、
ね、木の香りね、
僕そっちの方が気づきやすいですね。
そうですよね、
はい、
風がこう揺れるカサカサっていう音とかね、もうこう都会にね、うん、ちょっと出張とかで泊まるときあるじゃないですか、
はいはい、
割とね、車の音とかがすごい、もう5時ぐらいからうるさいじゃないですか。
あー、そういうとこはちょっとしんどいな。
でしょ。でもうそれで目が覚めるんですけど、うちの場合はね、鳥の声で目が覚めるという、は
い、うちなんかね、夏はね、セミの鳴き声、はい、あれがすごいんです。
でしょうね、
はい、
まあまあうちもセミは多いですけどね、まあ、土の匂いとかそういう、こう自然のことを感じることが都会ではやっぱり少なくなってきましたよね。そう感じると私はやっぱり、
まあ、僕のね、うん、家の周辺はね、うん、意外にも静かなんです。
あ、そうですか、はい、じゃあいいですね、
はい、車のね、うん、走行音とかあんまり聞こえなくて、うん、すぐ近くに大通りはあるんですけど、そこはバンバン走ってるんですが、うん、あまり聞こえないんです、うちからは。あ、いいんですよ、
ね、もううるさかったらもう私絶対 でしかもこう作曲するとき外に出てね、こう風の音とかそういうのをすごくよく聞くので、まあそういうのにはもう都会はもうちょっと私様子まへんなと思って、田舎もんやからね、もともとね。
でうちのとこなんてね、あの正月とかお盆、もう静かになるんですよ。ほらオフィスなんかが全部お休みなので、人も少なくなってすごいあの静かなんですね。
それめっちゃいいですね。
僕はあの好きなんですよ、あの正月のうちのエリアと、あのお盆のうちのエリア。でうちはね、正月お盆は出かけないんです、決まってるんです、まあ、妻が仕事っていうのもあるんですけど、でその他の時に、出かけて旅行とかするんです ね、 いいね、帰省とか。
都会もやっぱり私も仕事終わって1時12時に終わってから帰ったらやっぱりちょっと遠いなって最近ね、思うようになってきましたけど、やっぱりこのね木の匂いとか、これを考えるとね、やっぱり都会にお住まんなと思いながらねいつも帰ってくるんですけれどもね。
まあまあ、ね、これから先はいろいろ考えられたらいかがですか ね、 都会の方がね、暮らしやすいのは暮らしやすくなってくるかなみたいな、ただ自然を求めたいし、 そこをねうまく ね、
だって買い物なんて歩いて行ったりとか自転車で行ったことないもん。車でしか行ったことないけど、都会ってみんな例えば天神橋商店街なんてさ、歩いてるだけでも
楽しい
あんなとこ住んでみたいわ天神橋とかあの辺とか
あいいですよあの辺も、
住んでみたいなと思ったりもしますけど、
でおもろいおばちゃんいっぱいおるからね。
そうでしょ、
大阪のおばちゃん、
ほんま面白いわ、
店のおばちゃんもおもろいから ね
すごいよね大阪のおばちゃんって、なんでやろね、あれ。さあ、まあこんなお話をねまた北村さんとしていこうかなと思っておりますけど、さてラブフォーシングス、この後 CM、 そして北村さんのリクエスト楽曲、今日は何やろね。番組後半では北村さんとの話でラブフォーシングス進めていきたいと思います。素敵な30分をラブフォーオールシングス。
旗に乳酸菌、お風呂上がりに拾い飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お腹きれいな便さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
今日もソルフェジオ周波数の BGM で後半スタートです。 CO528 に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音はもうおなじみ 396Hz の3音が入った音ですが、ソルフェジオ周波数の 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、恐怖心、不安からの解放を促すとされています。心に働きかけ、感情に安らぎを与え、自己解放をサポートすることで心身のバランスを取り戻し、生きる力を強化すると言われています。少しの間心をリラックスし、ラジオに耳を傾けていただければと思います。さて、北村さん、今日の、リクエスト、フィル・コリンズって全然親父じゃないや
あのね、80年代半ばぐらいからね、よく聞いてたんです、フィル・コリンズは。
へえ、80年代大学生の頃ですか、
はい、大学出て東京行って、はい、その頃ですね大体ね。まあ、さっきあの先週なんかも話題に出たバブル期ですけれども、ええ、はい、ええ、でね、ちょうどね、まあ、よく聞いてた上に、うん、あの僕当時仕事でフィリピンに年3回ぐらい行ってたんですけど、はいはいはい、その中でね、スービック米アメリカ海軍基地が当時フィリピンにはございまして、
はい、
でそこの視察にも学生連れて行ってたんですが、はい、夜ですね、もちろんいろんな体験をしようということで、うん、繁華街に、基地の近くの繁華街に、うん、ライブのディスコがあったんですね。でそこに入って、うん、まあ、現地の生ライブ、うん、やってはったんですけど、はい、そこでこの曲取り上げられて、ちょうど
へ
あの僕らがあの入った時に、うん、もうちょっと感動したよね。すぐやっぱライブはちゃうなって、うん、でやっぱりフィリピンの方もね、音楽、うん、に長けた方、うん、たくさんいらっしゃいますので、うん、まあそういうバンドだったのかなと思うんですけど、すごい迫力と、うん、本当にね、僕改めて好きになった曲なんです。
なるほど。
今はね、もうあの94年にアメリカ海軍基地も、それから近くにあったクラーク海軍基地という広大な、
はい、
あの空軍基地も、うん、あの撤去されたんですね、うんうん、あのフィリピン国民の反基地の戦いの結果、
はい、
うん、
はい、
ですから私もこの沖縄とか、うん、あの佐世保とか、うん、関わりが深いもんですから、うん、やっぱり早くね、うん、米軍基地はまず出て行ってほしいなという思いはね、うん、あの強く思っていまして、うん、やっぱり基地があるがゆえの事件事故というのはやっぱり多発し続けてるんですね。
う
ん、
そうですね、はい、沖縄でもそうやもんね。
沖縄は多いですよ。
あ、ね、
はい、
うん、確かにね、まあ、あのそこに住んでない人って、うん、他人事やんか、まあ、工事の機能障害もそうやけども、
それでね、うん、本土からね、はい、友達なんかもね、誤解してる人がいるんですけど、ええ、というのは沖縄にはほら日本の若い方々もやっぱり観光にね、よく旅行で来られるじゃないですか、はい、
で、
うん、でその方なんかは友達なんかは、うん、沖縄あんないっぱい行ってんねんからみんな沖縄の米軍基地見てるやろとか言ったんですよ、うん、僕ちゃいますよって言うた、否定したんですけど事実が、
うん、
だいたい2泊3日でツアーで来られる方は、うん、那覇空港を着いて、でだいたいレンタカーかバスに乗られて、
うん、そうですね、
で、
うん、
ま、最初はね、うん、本部町の美ら海水族館に行くんです、
うんうんうん、
定番のルートで、
うん、
でその夜は、中部のあそこの恩納村のリゾートホテルに泊まるのが定番なんです、
うんうんうんうん、
ね、でまた高速に乗って、
うん、
で那覇に戻ってきて、うん、2泊目は那覇の国際通りあたりのホテルに泊まるんですね。で3日目は那覇観光して、
うん、
市場とかね、
うん、
それで那覇空港帰られるんです、うん、今ね、沖縄自動車道でね、うん、移動すると、
う
ん、米軍基地一切見ることなく、
そうやね、
うん、旅行になるんです、
うんうんうん、
昔はね、うん、自動車道なかったですから、うん、有名なルート58をずっと北部に上がっていくんです。そうしたら次々右左に米軍基地が現れるんです、
うん、そうやね、
ね、
うん、
でそれで皆さん、いや沖縄ってあんな米軍基地いっぱいあんねんなっていうのは、うん、まあ、最低限気づいていただけるんですけど、うんうん、今はそうじゃないんですよ、
うん、
まあ、僕はちょっと残念に思ってるんですけれど、うん、私も沖縄の、プロ野球キャンプ、うん、NPB のキャンプなんかも行った経験があるんですが、うんうん、まあ、その時もルート58の路線バスで行ったこともあって、
はい、
那覇で巨人、浦添でヤクルト、北谷、
うん、
で中日、
うん、
で宜野座の阪神まで行ったんですが、うん、ちょうどその日はね、いや、キャンプ休みの日で、うん、4勤1休の、
はい、
で宜野座に僕大学時代の先輩がいるもんですから、うん、まあ、そこで泊めてもらって飲ましてもらったりしたっていう経験もあるんですけどね、
うん、
はい、
うん、まあ、確かに私も沖縄行くときは、
うん、
まあ、宿は決まってて、
うん、
だいぶやっぱり北の方の宿泊まるんですけど、
ね、はい、
で沖縄自動車道乗りますけど、
うん、
あそこのね、 あのイオンによるんですよ、真ん中の、はいはいはい、真ん中に今沖縄北
やったかな、あそこどこになったかな、
あれ沖縄北っていうところ
に、沖縄市か、沖縄市やね、
どうかな、でも あの辺はね
やっぱりなんか有名な、うん、僕も正確に今名前言えないけど、あの知ってます、何や
ったっけな、ちょっと忘れ、ライカムか、
あはいはいはい、
ね、
はいはい、
だそしたらね、基地の中を通って、うん、また高速乗るんですよ、
うんうん、
だからまあ知ってるし、しかもなんかこう、うん、あの58線をね、はい、ずっと南に下がってきて、あのチャタの辺に一回止まったことがあって、それはあのーはいはい、
アメリカビレアメリカビレッジか、
あれは何だったかな、あれはあれはね、ちょ遊びじゃなかったと思うんですよ、なんかライブのなんか仕事やったかなんかで行って、
はいはい、
その時にはやはりね、基地が多くて、
うん、
それとまあ女の子と行ったのでね、その時は、
うんうん、
夜にちょっとご飯食べに行こうかって言って、はい、出たら、はい、やっぱりね、外国人の方も多いし、
は
い、
あのアメリカンビレッジはね、
うん、
もともと米軍基地だったところ、あそこの返還されて、
ね、うん、
でああいう施設が、うん、商業施設が、
うん、
できて、
うん、
まあ、そういう意味ではあの経済的にも潤うことにつながってるんです、うん、
なるほどね、はい、まあ、そういうのは見ていますが、確かにその自動車道に乗るとね、うん、もうそういうところは見ないで、
はい、
いいところ
目に入ってこないんですから、
うん、
ね、
うん、
私もね全部全線走ったことありますけど、
うんうん、
確かに見えません、
見えないよね、
はい、で私なんかはあの沖縄ツアーのガイドも頼まれて行くこともあったんですが、
うん、
これまでも、
うん、
でもう定番スポットがありましてね、
あるよね、
はい、宜野湾市のね、かかずの丘の展望台、
うんうんうんうん、
そこからね普天間基地がね正面に見えるんです、
あそうか、
あの例の、うん、例の普天間基地ですよ、うん、移設問題で揺れてる、うんうんうん、あの正面から見えるんです、うん、
なるほど、
そこにオスプレイがブワーッと止まってるんです、ね、あの欠陥、うん、飛行機と言われてるオスプレイ、
うん、
それからその後はあの嘉手納町の道の駅嘉手納、
うん、
そこの一番あの屋上、
うん、
これも展望台になってて、うん、数多くの航空機ファンが集うんですが、うん、バズーカ持ってカメラと、
ね、
でそこに行ってで、あの東洋一と言われる、うん、米軍嘉手納飛行場を見ていただくんです、うん、で、ね、タイミング良ければ、うん、戦闘機 F-15 などが発着するタイミングがありますので、
うんうんうん、
あの爆音も体験できるんです、
う
ん、で中日のキャンプ話しましたけど、うん、あのチャタンの球場の上をね、
うん、
嘉手納基地を飛び立った F-15 が、
うんうんうんうん、
ちょうど真上を飛んでいくんです、
う
ん、
そうやそうや、
うん、でキャンプしててもね、その爆音でね、うん、僕なんか耐えられないんですけど、
うん、
まあ、中日の選手は練習してはったけどね、うん、中断することなく、
まあ、それがね、
うん、
まあ、練習とか例えばそれ観光とか仕事にした、
うんうん、まだね、
一部でしょ、
はい、一時的やからね、
そこに住んでる人は
そうですよ、
もう生活の一部になっちゃってるから、
はい、
辛いですよね、
そりゃ辛いです、ね、もうそれもう戦後80年続いてるでしょ、
それがもう一言となっちゃってるからね、
うん、
やっぱりあの何のことにしたって、まあ、さっきの工事の木の障害、
はいはい、
あれだってそうやし、
はい、
こう自分に関わりのないことやったら、うん、まあ、昔の日本人ってそんなことなかったでしょ、うん、関わりのない人ところでも
目をつむるっていうことは少なかったんじゃないですか ね、
そうね、すごいこう個人主義になって、
はいはい、
だからそういうことをね、
はい、
次命見つめて の続編では私は取り上げたいなと思ってるんですよ、
はい
はい、その人間関係の希薄さっていうんですか、
はい、
もうあの自由さっていうんかな、
はい、
まあ、自由と勝手と絶対違うから、
はい、
なんかそういうふうなことをちゃんとそのなんほら私ら戦後さ、
はい、
やっぱりその GHQ の、まあ、これ言っていいか分からへんけど、
うん、
そういう洗脳教育によってさ、
うんうん、
もう 3S 政策、
はい、
そんなんでやっぱりもうなんかアホになってるんですよね、
うんうん、
もう自由になりすぎてるっていうか、
はいはいはい、
やっていいことと悪いこととの境がないというか、
はいはいはい、
まあ、その辺も含めて全部なんていうかな、
だって当時のアイゼンハワーアメリカ大統領の言葉残ってますよ、
う
ん、3S 政策は、
そうそうそうそうでしょ、
うん、
それにもうみんなハマってるんですよ、
はいはい、
もう悪いこととかと思わないんですよね、
うん、
道徳とか、
うん、
だからまあそういうのに乗ってしまったら自分の軸をぶれずにね、
はい、
生きていかなあかんよね、はい、まあ、そういうことをね、
うん、
2でもやって2で入れていきたいなとは思ってるんです。
いや僕ね最近ね、うん、 韓流映画とドラマハマってましてね、うんうん、実はまあ次の映画作りがあるので、ちょっと僕なりに勉強してるとこなんです。
いや、ちょっとまた教えてください。はいはいはい、それではラフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエストは、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。北村さん、2月最後ですけど、また来てまたやってください、はい、
もう春が近づいてきてますけれども、ね、またぜひ機会があれば、ね、はいはい、読んでください。
それでは来週もこの時間に Love for All Things。